はい、今回のこの動画では、ワードプレスでのプラグインの新規インストール方法について解説します。はい、ではまずこのワードプレスの管理画面からこのプラグインの新規追加をクリックしてください。はい、こちらのプラグインの検索からプラグイン名を入力してください。はい、そうしますとこのように検索結果に表示される形になります。で、こちらから今すぐインストールをクリックしてください。で、こちらしばらくお待ちください。はい、インストールが完了しますとこの有効化が出ますので、必ずこの有効化をクリックしてください。はい、で、このプラグインの有効化しましたとテキストが表示されましたら、正常に有効化がされました。で、万が一このプラグインをインストールして有効化した際に何らかの不具合が生じた場合は、こちらの停止ボタンを押してプラグインを停止させますと解消する場合がありますので、そちらをお試しください。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では、ワードプレスのプラグインのオールインワン SEO パックの説明について解説します。はい、ではまずこのオールインワン SEO パックをこちらのプラグインからインストールしていただいて、インストール後は有効化もお願いします。で、正常に有効化が行えますとこのように表示されますので、まずはこの一般設定から行っていきたいと思います。ですのでこちらをクリックしてください。一般設定をクリックしますと、オールインワン SEO パックプラグイン設定という画面に行きます。そちらから、まず、このホームページの設定から行っていきたいと思います。で、こちらのホームタイトルに、こちらのワードプレスサイトのタイトルを入力してください。で、ホームディスクリプションが、サイトの簡単な説明書きをこちらで。ページの簡単な説明書きを入力してください。はい。で、こちらなんですけど、はい。このようにタイトルがこちらで表示されて、ディスクリプションがこちらに表示される形になります。はい、で、ホームキーワード、こちらは設定できるようになってはいるんですけど、この空白のままで結構です。あまりキーワードは SEO 効果がないので、こちらは設定はなしでお願いします。で、代わりに固定フロントページを利用する。こちらは利用停止にしてください。はい。で、続いてタイトル設定に入ります。タイトルを書き換えるということで、こちらは勝手に書き換えられてしまっては困りますので、この利用停止にチェックを入れてください。で、タグと検索タイトルを大文字にする。まあ、こちら、チェックがあってもなしでも結構ですので、こちら、まあ、消せる場合は、これちょっと消せないんですけど、チェックを外してしまっても結構です。で、カスタム投稿タイプの設定ということで、入っていきます。カスタム投稿用 SEO、こちら有効にしておいてください。これらの投稿タイプのみ SEO 対応ということで、まあ、こちら投稿と固定ページにチェックが入っていれば結構です。あとのものは特に SEO の対応をしても意味がないので、このメディアカスタム CSS、チェンジセット、ライブラリー、コンタクトフォーム、まあ、こちらプラグインインストールしていれば表示されますので、こちらはチェックがなくても結構です。で、詳細設定を有効化ということで、こちら有効化にチェックを入れてください。はい、で、続いて表示設定になります。カスタム投稿タイプの列ラベルを表示。こちら投稿と固定ページにチェックを入れておいてください。まあ、こちらの設定をしておくと、まあ、こちら投稿なんですけど、この SEO タイトル、SEO ディスクリプション、SEO キーワードという形で表示されます。このように列のラベルが表示されます。 はい、で、ウェブマスター認証ということで、こちらは、ウェブマスターツール、Google Search Console のコードをこちらに入力する形になります。はい、で、Google 設定ということで、こちらは Google Analytics のトラッキング ID をこちらでコピー&ペーストしていただくという形になります。はい。で、続いて、ノーインデックス設定ということで、まあ、このノーインデックスというのは、まあ、クローラーと呼ばれる、Google のロボットがこうウェブページを巡回してるんですけど、それによって検索エンジンの評価が変わっていきます。まあ、それをさせないといった設定になります。まあ、こちらはノーインデックスという、インデックスをデフォルトということで、まあ、コンタクトフォーム、こちらにチェックが入っていることを確認してください。こちら、このクローラーと呼ばれるロボットを巡回させる必要がないフォームですので、巡回させる必要がないのでチェックを入れておいてください。まあ、あとはちょっと動画の通りにチェックを入れていただきたいんですけど、こちらの日付別アーカイブにノーインデックスを使用。こちらにチェックが入っていることを確認してください。で、投稿者アーカイブにノーインデックスを適用。こちらにチェックを入れてください。タグをノーインデックスするにチェックを入れてください。で、検索ページにノーインデックスを使用。こちらにチェックを入れてください。404ページにノーインデックスを使用。こちらにチェックが入っていることを確認してください。はい。で、タクソノミーアーカイブにノーインデックスを使用。こちらにチェックを入れてください。まあ、こちらに関しては動画の通りにチェックを入れていってください。はい。で、続いて、下にスクロールしていただいて、キーワード設定ということで、まあ、こちらはデフォルトのままで結構です。で、最後に、設定を更新をお忘れなく押してください。はい。オールインワン SEO パックの一般設定については以上になります。はい、今回のこの動画では、オールインワン SEO パックという、プラグインの、ソーシャルメディアの設定方法について解説します。このソーシャルメディアの設定では、まあ、OGB といって、SNS などで自分のブログ記事やウェブページをシェアされた際の表示の設定をすることができます。はい、ではまず設定に入っていきたいのですが、オールインワン SEO パックをインストールし有効化も同時にしますとこのように表示されます。その中からこの機能管理という箇所がありまして、このソーシャルメディアを一度クリックしていただいて、このように色がつきますとこちらにソーシャルメディアというふうに表示がされます。では一番上からこの一般設定のところのタイトル内のショートコードを実行にチェックを入れてください。で、続いてディスクリプション内のショートコードを実行、こちらもチェックを入れてください。で、この設定については、少し専門的な内容も含まれていてちょっと難しいかと思いますので、とりあえずこの動画の通りにチェックを入れていってください。はい。で、続いてホームページの設定ということで、こちらにサイト名、まあ、この早という形で入力します。ホームタイトルも同様にタイトルを入力します。ホームのディスクリプションということで、こちらは、サイトの簡単な説明書きになります。はい。で、ホーム画像、まあ、こちらで、まあ、シェアされた際の、ブログがシェアされた際のトップページのものですとか、まあ、自分でこの画像を表示させたいという場合はこちらでアップロードしていただいて、こちらに設定をお願いします。こちらトップページをシェアされた際の設定になりますね。はい。で、続いて画像の設定ということで、こちら、まあ、デフォルトの画像ですとか、まあ、アイキャッチ画像を設定 定ある場合は、アイカチ画像に設定をお願いします。まあ、特に指定がない場合は、デフォルトのイメージでも結構です。で、画像が見つからない場合は、デフォルトを使用にチェックを入れてください。で、デフォルトの OG イメージということで、こちらも、まあ、なんか、アイキャッチ画像などを、まあ、全然設定していない場合などは、まあ、デフォルトで、こちらに設定してあるものを表示するという形になります。何も設定していない場合ですと、まあ、黒子のような画像が表示されるかと思います。まあ、こういった感じの人のマークが表示されてしまうので、まあ、こちら、そういうのを表示させたくない場合は、こちらの設定をお願いします。で、ソーシャルプロフィールリンクというのが、こちら、ご自身の SNS のプロフィールのこちらの URL をこちらに貼り付けをお願いします。で、個人または団体のどちらか、どちらですかということで、まあ、人の場合は人。Facebook ページとかの場合は組織に当てはまるかと思いますので、そちらにチェックを入れてください。で、関連付けられた名前はそのままアカウント名で結構です。こちらの Facebook のご自身のアカウント名で結構です。で、Facebook 設定ということで、こちら Facebook 管理者 ID というのが、はい、こちらのサイトで取得できます。で、こちらのプロフィールページの URL を貼り付けていただいて、まあ、こちらですね、こちらを貼り付けていただいて、こちらを、こちらのボタンをクリックしますと、このように表示されますので、こちらを、この管理者 ID のところに貼り付けをお願いします。で、Facebook Object Type ということで、ブログ、こちらにチェックが入っていることを確認してください。はい。で、Facebook メタ情報を有効化は投稿と固定ページ。こちらで結構です。はい。で、こちらの設定なんですけど、こちらはまあ、プロフィールの、こちらも同様にプロフィールの URL を貼り付けてくれれば結構です。こちらもプロフィールの URL を貼り付けてくれれば結構です。はい、で続いて、はい、この Twitter 設定ということで、Twitter サイト、まあ、アットマークから始まる自分のアカウント、こちらを入力してください。で、最後に設定を更新をお忘れなく押してください。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では、こちらの WordPress プラグインの All-in-One SEO パックの中のこのソーシャルメディアで使用する、はい、こちらの Facebook Apple ID の取得方法について解説します。はい。まず、こちらの Facebook for Developers。こちらのサイトに移動してください。で、こちらの新しいアプリを作成。こちらをクリック。で、表示名ということで、まあ、簡単にで結構ですね。入力をお願いします。後から管理しやすいものを入力してください。で、アプリ ID を作成してくださいということで、こちらをクリックしてください。あと、その前にこのメールアドレスに間違いがないか確認をしてください。ない場合はこちらに入力をお願いします。で、こちらの画像に記載してあるアルファベットを入力してください。で、最後に送信を押してください。で、この状態でしばらくお待ちください。はい。で、こちらの画面に移動しましたら、こちらのダッシュボードをクリックしてください。はい。で、こちらにアプリ ID とあるので、こちらをコピーしてください。で、こちらに貼り付けをお願いします。あとは、この状態で、 はい、設定を更新を押してください。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画では WordPress プラグインのこちらのオールインワン SEO パック、こちらの中で使用するこのソーシャルメディアの中の Facebook 設定ですね。こちらで使用する Facebook 管理者 ID の取得について解説します。はい、まずこちらの、Found Your Facebook ID というこちらのページに移動してほしいのですが、こちらのご自身の Facebook アカウントのプロフィール画面ですね。こちらの URL をこちらに貼り付けてください。で、こちらのボタンを押しますと、はい、このように番号が出てきますので、こちらをコピーして、この Facebook 管理者 ID に貼り付けをお願いします。はい。今回のこの動画は以上となります。はい。今回のこの動画では、オールインワン SEO パックのこちらの XML サイトマップの設定について解説いたします。で、こちらのオールインワン SEO パックの、プラグインについては、このこちらのプラグインから、はい、この新規追加の、はい、こちらから、オールインワン SEO パックと入力していただいて、インストールをしてください。はい。で、インストールしましたら、必ず有効化もお願いします。はい。で、こちらのインストール後のデフォルトの状態ですと、このように XML サイトマップが存在しませんので、こちらにある、機能管理にあるこちらを一度クリックしますと、このようにブルーになりますので、そうしますと、このように表示がされます。はい。で、こちらをクリックしますと、このように設定画面の方に貼ります。はい。で、こちらか XML サイトマップの設定から、ファイル名、設定後ということで、サイトマップ、こちらはデフォルトのままで結構ですので、まあ、こちら入力がない場合は、こちらのサイトマップと半角のもので入力してください。で、更新を予約も予約なしのままで結構です。はい。で、投稿タイプ。こちらが、投稿と固定ページになっていることを確認してください。で、タクソノミーがカテゴリーになっていることを確認してください。まあ、あとはこちらにチェックがあることを確認していただいて、サイトを動的に生成にチェックがあることを確認してください。はい、以上で設定は終わりになります。で、この XML サイトマップについて軽く説明、一体何なのかについて軽く説明しておこうと思うんですけど、まあ、こちらはウェブサイト内の各ページの URL や優先度、最終更新日や更新頻度などを、まあ、記述したファイルになります。まあ、こちら、ちょっと専門的な内容ですので、自分で作ってサイトにアップロードするとなると大変ですので、こちらのオールインワン SEO パックで簡単に作成することができます。まあ、深いところまで行くと、ちょっと難しい内容になりますので、これぐらいにしておいて、この更新設定内容がお済みになりましたら、サイトマップを更新を押してください。これで設定内容が反映されます。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では WordPress プラグインの EWWW イメージオプティマイザーについて解説します。このプラグインでは主にこういったサイトに設置してある画像の影響でサイト表示が遅くなる場合があるんですが、そういった画像を最適化してくれてサイト表示に影響がないようにしてくれるプラグインとなっています。まず、プラグインのインストールから解説いたします。こちらのプラグインの新規追加をクリックしてください。はい、で、このプラグインの検索のところで、はい、このようにプラグイン名を入力してください。はい、で、今すぐ こちらですね。こちらを今すぐインストールしていただいて、有効化もお願いします。はい。では続いて、設定の方入っていきたいと思います。設定なのですが、設定の中のこちらですね。こちらをクリックしてください。はい。まあ、主に設定するところは少ないのですが、こちらですね。こちらのコンバージョンリンクを表示に、こちらのチェックを入れて、あとは変更保存をしておいてください。まあ、これだけで設定は以上となります。あとは、こちらの一括最適化、メディアの中の一括最適化とあるので、こちらをクリックしてください。で、これで、最適化されてない画像をスキャンして、はい、最適化を開始すると、まあ、手動で最適化することができます。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画では、WordPress プラグインの TinyMC Advance について解説します。はい、まずはこちらのプラグインの解説なのですが、こちらの投稿のこちらの機能があるかと思うんですけど、これを拡張するプラグインとなっています。はい、まず、インストールの方なんですが、管理画面の方からプラグイン、新規追加をクリックしてください。で、こちらから TinyMC Advanced と入力していただいて、まあ、検索結果にこのように出てきます。まあ、こちらを今すぐインストールしていただいて、同時に有効化もお願いします。はい。で、有効化が終わりますと、こちらの設定の、はい、TinyMC Advanced、こちらをクリックしてください。で、こちらから、このように機能をドラッグ&ドロップで、追加していくことができます。まあ、このように追加していって、まあ、いらない機能はどんどん使用しないボタンに移動してください。はい。で、必ずこの変更後は変更保存をクリックしてください。はい、でそうしますとこちらに反映される形になります。はい。今回のこの動画は以上となります。はい。今回のこの動画では WordPress プラグインのテーブルオブコンテンツプラスについて解説します。でこちらのプラグインなのですが、こちらの目次を表示させるプラグインとなっています。はい、では早速インストールから行っていきたいと思います。こちらのプラグイン新規追加をクリックしてください。はい、で続いて、はい、このようにプラグイン名を入力してください。で、こちらの検索結果に現れたこちらをインストールして、さらに有効化も同時に行ってください。はい。で、有効化が終わりますと、このように、設定画面の中に、はい、TOC プラスというふうに出てきますので、こちらをクリックしてください。で、場合によっては目次プラスとなっている場合もありますので、そちらをクリックしてください。はい。で、続いてこちらから設定を行っていきます。まず、表示条件ということで、こちら、3つ以上見出しがあるときに設定をお願いします。あと、以下コンテンツタイプを自動挿入ということで、まあ、こちらの投稿のポストにチェックを入れてください。で固定ページであるページに表示したい場合は、こちらにチェックを入れてください。こちらは任意でお願いします。まあ、固定ページに表示させたい場合は、こちらにチェックを入れるという形になります。あとはこちらの見出しテキストということで、こちらに目次と入力してください。で、こちらに表示、非表示と入力してください。あとは下にスクロールしていただいて、この上級者向けを表示にしてください。で、ここで見出しレベルということで、見出しとして表示させるものをチェックを入れることができます。で、大体この見出し、3あたりから表示させるかといいかと思います。あまり多すぎると煩雑になってしまうので、見出し3から表示させるように チェックを入れてください。まあ、こちらは任意の結構ですので、まあ、大体皆さんから表示させるようにしてください。で、最後にこの設定を更新をクリックしてください。はい、そうしますとこちらに実際に反映されます。はい。この見出しがあると実際にこのように瞬時にページが移動できますので、大変便利なプラグインとなっています。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画では、WordPress プラグインのヘッド、フッター&ポスト、インデクションズについて解説をいたします。このプラグインでは、まあ、こちらが編集画面なのですが、まあ、このようにヘッドタグの編集、ボディタグの編集、スラッシュボディタグの編集を行うことができます。まあ、ですので、こちら、まあ、Facebook のピクセルコードなどをこちらで貼り付けることができます。まあ、テーマに直接編集を加えるのは、まあ、初心者の方ですと少し、まあ、怖い面もありますので、こちらで簡易的に設定することができます。で、まずインストール方法なのですが、こちらの新規追加から、プラグインの検索に、はい、このように入力をしてください。で、今すぐ、こちらが、検索結果に表示されるこちらがプラグインになりますので、今すぐインストールをクリックしていただいて、有効化も同時にお願いします。で、有効化しますと、こちらの設定からヘッダー&フッターというふうに出てきますので、そちらをクリックしてください。で、こちらのヘッダー&フッタータグをクリックしていただいて、こちらにコードなどを貼り付けていくという形になります。で、コードを貼り付けましたら必ずセーブをクリックしてください。まあ、こちらはまあ初心者だけでなく中級者や上級者向けのプラグインとなっています。まあ、テーマに直接編集を加えてしまうと更新した際に浮気されてしまうので大変こちらのテーマ、こちらのプラグイン。こちらのプラグイン、大変便利なものとなっています。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画では、こちらの、MailChimp for WordPress というプラグインの解説を行っていきたいと思います。で、このプラグインはこちらのメール配信サービスのメールチンプとワードプレスを連携させるプラグインとなっています。まあ、こちらの連携させたものがこちらになります。では実際にプラグインの導入から進めていきたいと思います。まずは管理画面の方から新規追加、プラグインの新規追加をクリックしてください。で、こちらのプラグインの検索というところに、メールチンプ for WordPress です。こちらをこのように入力してください。で、この今すぐインストールというボタンがありますので、そちらをクリックしていただいて、続いて有効化も同時にお願いします。で、有効化しますと、こちらのサイドバーに、メールチンプ for WP というふうに表示されますので、こちらをクリックしてください。まず最初に、この API の設定ということで、はい、このように MailChimp にログインをした状態で、はい、こちらの、Get Your API Key Here、こちらをクリックしてください。はい、で、しばらくしますと、こちらの画面に進みますので、はい、Create a Key、こちらをクリックしてください。で、一度も API キーを取得していない状態ですと画面中央に表示されるかと思いますので、こちらの Create a Key をクリックしてください。で、このように API キーが取得できますので、こちらをコピーしていただいて、この API キーのところに貼り付けをお願いします。はい。で、こちらの状態で保存をしてください。続いてホームの設定です。 で初めてですとおそらくタイトルや、リストの選択画面が表示されるかと思うんですが、その場合は、まあ、このように任意の題名と任意のリストを選択してください。でこちらの方で設定を行っていくのですが、はい、まずこちらのメールアドレスの、そうですね、メールアドレスの入力欄とボタンといったシンプルなものを作成したいと思います。はい、ではまずこちらの E メールアドレスですね、こちらにメールアドレスと入力していただいて、このプレスホルダーというのはこのように例で出てくるこちらですね、このグレーで表示されるこちらを入力してください。はい、このような形で入力をお願いします。あとはとりあえずこの空白で結構なんですけど、この状態で Add to Home こちらをクリックしてください。でそうしますとこのように表示されます。まあ、今回はあらかじめ作ってあったのでこの1行目消してしまいますが、このようにメールアドレスの入力項目を設定してください。で続いてこちらの申し込みボタンですね、こちらはこの、サブミットボタンですね、こちらをクリックしていただいて、まあ、申し込むという今すぐ申し込むと入力してください。まあ、登録するでもいいですね。でこちらクリックしていただくとこのように登録ボタンが表示されます。あとは変更保存をクリックしてください。はい、で続いてこちらのメッセージですね、こちらを日本語のものに書き換えてください。まあ、ご登録ありがとうございます、メールボックスをご確認くださいといった形で、はい、このように入力をお願いします。まあ、こちら特に任意で結構ですので、そちらを入力してください。で変更保存を必ず押してください。続いてセッティングですね。こちらはまあリストを選択していただいて、メールチームの方で作成したリストですね。そちらを任意のものをチェックを入れてください。で続いてこちらの、ダブルオプトインしますかという設定なんですが、こちらはいいえで結構です。でこちらの設定もいいえで結構です。まあ、あとほとんどこちらをいいえにしていただければ結構ですので、最後にこのサンクスページですね。こちらを作成したサンクスページ。まあ、こういったページなのですが、こちらの URL をコピーしていただいて、こちらに貼り付けをお願いします。で、変更保存をクリックしてください。で最後にこちらのショートコードですね。こちらをコピーしていただいて、この固定ページの編集の際に、はい、こちらに貼り付けをお願いします。で、これで保存をかけていただきますと、はい、このように、ホームと、入力フォームが、まあ、メールチンプとワードプレスを連携することができます。今すぐ登録するとしますと、はい、サンクスページに移動します。でこれでこのようにリストの方にメールアドレスが入っていることが確認できます。はい、まあ、こういった形で使えるこのワードプレス、メールチンプ法ワードプレスプラグインなんですが、ぜひ連携させたい場合はこちらのプラグインを使ってみてください。今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画では、ワードプレスプラグインのデプリケートポストについて解説いたします。でこちらのプラグインなんですが、まあ、こういった投稿ページの、これですね、複製といった機能を使 けられることができるプラグインになっています。こちらの方の新規下書きとして複製といった形で表示されます。こちらのプラグインを使うと複製機能がついてワードプレスより便利になりますので、こちらおすすめのプラグインとなっています。ではまずインストール方法なのですが、この新規追加からはい、このようにプラグイン名を入力してください。で、今すぐインストールとインストール後に有効化もお願いします。有効化が済みますと、このように、下書きとして複製といったものが出てきます。あとこちらの一覧画面で複製というふうに出てきます。またこちらのページの方のログインした状態ですと、このようにメニューが出てくるかと思うんですが、こちらの新規下書きとして複製、こちらをクリックすると複製することができます。あとはこちらの方で設定画面が一応用意されているんですけど、特にこちらデフォルトのままで結構です。何か気になる項目があって、この必要ない場合はこのチェックを外してしまってください。で、必ずこの変更ボタンをクリックしてください。はい、ぜひ導入自体も簡単ですので、こちらのプラグインを使って、ワードプレスのページ作成を効率化してみてください。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画では、ワードプレス Call to Action という CTA を設置するプラグインの解説を行いたいと思います。で、こちらのプラグインでは、こういった CTA ですね。記事下の方に CTA を設置するプラグインになります。こちらのダウンロードするを押していただくと、メールアドレスを取得するオフトインページに飛ぶといった、こういった CTA の作成方法を解説したいと思います。はい、まず、このプラグインをインストールしたいので、プラグイン新規追加をクリックしてください。はい。で、続いてプラグインの検索ということで、WordPress Call to Action、こちらを検索してください。で、こちら、今すぐインストールというボタンがありますので、今すぐインストールと、同時に有効化も行ってください。はい。で、有効化を行いますと、このように、Call to Action というふうに出てきますので、こちらをクリックしてください。はい。で、この中から、アドニュースですね。こちらをクリックしてください。はい、で、はじめはこの、テンプレートというのを設定し、選択していただきたいんですけど、このコールアウトボックス、こちらを選択したいと思います。で、こちらに題名を入力してください。何でもいいです。今回はテスト用なのでテスト CTA というふうに入力します。で、こちらのボタンをクリックしてください。で、こちらから設定を行います。で、あらかじめ設定してあるものをお見せしますと、このような形で、ヘッダーテキスト。あとは、こちらのメディアから追加した画像を中央に配置して、無料波をイメージさせるようなイメージ画像ですね。こちらを配置していただいて、あとはこういった、オフトインページの、こういったオフトインページの文章などを一部抜粋などして入力してください。あとはこちらのボタンリンクということで、こちらのオフトインページですね。こちらのURL、ページ URL を指定、コピペしてください。あと、ボタン、テキスト、こちらは、ダウンロードする、登録するといったもの、文言を入力してください。で、ここまでできましたら、あとこちらですね。オープンリンクスということで、オープンリンクスにニュータブ。新しいタブで開く、ボタンをクリックした際に、別のタブで開いて、ページが表示されるという設定になります。で、最後にこちらのアップグレード、アップデートオールをクリックしてください。 で、こちら、このショートコードというのが表示されますので、こちらをコピーしていただいて、例えばこのページでしたら、この投稿画面の一番下にこのようにショートコードを貼り付けます。そうしますと、このように表示がされるという流れになります。あと、こちら、CTA の下に何か配置してありますと、くっついてしまうので、このように空白を作っておくと、このように離れますので、Enter なので空白を作っておいてください。で、このように CTA が表示されます。あとはこちら、ビジットなどにショートコードを貼り付けて配置することもできます。はい。では、こちらの、WordPress Call to Action の解説は以上になります。